ありがとうございますという回数なんですけど、昨日は回数にこだわらないという話をされましたけど、でそれもレベルがあると思うんですけど、先生みたいに上へ行かれればそうだと思うんですけど、我々みたいにやってないところの人がそれを聞いちゃうと、やること自体はすごい行ですから努力いりますよね。その努力をしない免罪として返すなんかいいんだよっていう話にすぐこう流れちゃいがちなので、私それたかどうかは関係なく反応するっていう話になると、ありがとう何回言ったかがその深みにより近づけるもう最短コースだっていうことも、それに考えたらそうですよね。そしたらその超低レベルの初心者としては、もう24時間飾るだけ唱えるだけ唱えろというのが正解なんですか。
そうね、まあそういうね、言い方もあるしね、何回唱えたらご褒美あげますって言うてね、ね、こういう奇跡起こりますって見せてくれるのもそうよね。だからその唱え方もね、無限にやり方が変わってもいいからね。
それを求めてやるんではもう全然違う方向ですよね。
それでも練習したことはしたことになるね。
やっぱり、はい、ね、
ね、その練習したことが力になってくるね、
はい、
それがね、大きくなり深くなりっていうね、
はい、先祖供養ってよく言われるんですけど、その中にお墓を大事にすることがよく聞くんですけど、死んだらあんな中に本当入るんです
か。ね、低い番組はね、入るも大変困るんですよ。で一論という考えないって。でね、そこに水が溜まるとね、溺れる。苦しいですよね、あれはね。いやだからそういうね、マイナスのね、思い方ってあまりいいことないよね。低い番組にはまり込んでいくんでね。ね、だからこの世を去ったらね、光り輝いた自由自在な世界に登るんだと思うよね。ね、墓なんか絶対入らないというのがいいよね。だから墓なんか入ったらダメだよね。もう本当に後ろに閉じ込められたような感じになるもんね。
ね、よくテレビの番組なんかでも、お墓を大事にしないと先祖に立たないとか、そんなことよくやってるんですけども、そういうことっていうのは、ですからやっぱり墓は墓参りに行って、お墓を大事にするということが、そんな先祖に高鳴るとか、そういうこととこうつながっていくんでしょうか。
やっぱりそのね、言葉の使い方、思い方がマイナスなんだよね。だからもうものすごい失礼よね、はい、ね、無限に輝いてね、助けてくれる先祖に対してね、迷っているっていう決めつけることものすごく大きいね、無礼千万っていうね、ね、たたってくるなんて言ったらものすごい悪いことだ。ね、だからそれはもうね、ね、鈴木の方を見て幽霊と思えな感じでしょ。ね、自分が勝手にそういうね、よく思い込んで、よく番組にはまり込んでね、そういう体験をね、まあしてるって言ったらそうだよね。迷惑よね、ご先祖様とったらね。
ただあれも実際はその感謝いう意味でお墓に参ることなんじゃないかと思うんですけど、その自分があるのはやっぱりご先祖があって自分があるという意味での感謝いう意味で私は取ってるんですけど、そうじゃないんでしょうか、ど
うなんだろう。ね、肉体のね、親子関係ってあるでしょ。でも本当にね、肉体の親から子供生まれたかって生まれてないよ。違うよね。一瞬にして置き換えだったらね、ね、高い世界の世界から物質が現象やね。ただ肉体の親から出たように錯覚をするだけだよ。本当の意味はね。ね、で本当の親は神様よね。ね、仮にそう見えたっていうだけよね。だからそれも別にね、悪いことじゃないんでね。うん、親から生まれたって言って感謝するのはまあ別に悪くはないよね。ただそれ過去をつかむことはね、ほんとはマイナスになるかもしれんよ、ね、ね、一瞬一瞬のね、あなたの受け直しってこれできなくなるよね。過去に引きずられていくでしょ。 ね、長い過去をつかみをつかむほどね、うん、低い番組落ち込んでいくからね。だから神様が今ね、今一瞬親の姿を取って現れてるという見方だったらね、過去をつかまないですもんね。また神様が今一瞬ね、子供の姿を取って現れてるというんだったらね、僕だったら別にね、過去をつかまないで済むでしょ。ね、自分の親だ子供だってね、そんな不感で言わなくなるよね。みんな神様のね、愛の変身の姿って受けられる方がいいですもんね。だからいろんな見方がね、捉え方ができますよね。それも自分が選んでいくよね。どういう受け方をして幸せになるかっていうのね。
それもチャンネルによって違う。
違うんですね、みんなね。チャンネルごとに違うんですね。
だから先祖のエネルギーの影響を受けるチャンネルも今多くある。
あるんですね、まだね。はい。
で、実際問題って今のこの現実社会では、そういう影響を受けてる人の方が多いっていう。
そうですね。はい。ね。だから過去を掴む言葉が多すぎますよね。ね。だからありがとうございますってね、一瞬一瞬神様からね、いいものをいっぱい受け直す生き方になったらね、もう過去をつかまなくなるから番組どんどん上がるでしょ、ね、全然違う番組に変化するのにね。
そしたら墓参りはしない方がいいんですか
ね。え、そんなとこ行ってもいないのにね、仏壇も本当はいらないもんね。ね、本当の仏壇はこう肉体の方が本当の仏壇よね。ね、うん、ね、この肉体が最高の仏壇よね、神様の作ったね。それでここでありがとうございますと言ってたらね、全ての次元に通ずるよね。ね、全ての次元のね、ご先祖様がいてたご先祖様がね、中に入れる大きい仏壇よね。ね、この肉体を中断広がる仏壇よ。ね、わざわざ人工的に切り作った仏壇なんて大したことないよね。もう一つ小さいボケよね。
そこでチャンネルを切り替えるってね、やっぱり社会的なしがらみだとか風習だとか、ある意味はそういうものも消さないと消えてこないっていう面もありますよね。
ありますよね。だから ありがとうございます唱えるか唱えかないかでしょ、ね、唱えたら全部消してもらうね。順番に消してもらったらすっきりしますけどね。だから唱えなかったらいろんな縛りにあったまま続きますよね。
ありがとうございますというふうにお祈りすると、全ての神様が知っていただけるということなんですけれども、まあ要するに宗教宗派問わず、その時その時に応じて一番いい神様が助けてくださるということになるんですか。
だからその必要だったらね、全体からもね、部分からもってね、これはもう自由自在よね。
あ、自由自在。
必要なだけの助けを必ず与えてもらうね。
古神道の本の1ページ目にその神様の説明として、その絶対神と統一神と創造神と自在神限定神という5つの神様がいらっしゃるということですけれども、相対、それはもうある意味は作用であって、相対としての神様というエネルギーは根源は1つというふうに考える。
そうです。5つ全部ね、1つにしないといけないですね。ね、一つにしてみる見方がありがとうございますよね。バラバラに見るとね、やっぱりね、比較してみたいね、いろいろね、おかしいですよね。
この肉体ってあんまり睡眠は必要としないんですか、本来は。それも縛りの世界で8時間寝なくちゃいかん、6時間。
そうね、だから高い番組は全然寝ないですね。ね、寝てる時間もったいないですよね。ね、もう24時間プラスアルファ起きてますよね。ね、だから五欲の心に睡眠欲ってあるでしょ、ね、重いね、重いが欲に変わるんだよね。重いっていうのはやっぱりね、縛り、自己限定ですよね。縛られると動けなくなるね、だんだんとね。そして楽に怠けてっていうね、それも睡眠薬に一緒ですよね。
寝ないと肉体的な疲労が回復しないというふうにインプットされてますよね。
それやっぱり弁解のことはですね。
本来は24時間フル活動できるわけですね。
その五欲って言いますか、その睡眠欲とか食欲とかあると思うんですけど、 けども、その、まあ、全く食べなかったり全く寝なかったらちょっととりあえず今の僕とかでしたらちょっと死んじゃうかと思うんですけども、あのそのどっからがどっから先が よくになるのかなっていう、その辺ちょっとなんかこう、こうよくはっきりわからない、
よくね、よく
なんかこう基準というか、なんかこう、あ、ここまでいくとよくだなっていう、その分かりやすいな、
うん、ね、あの神様は必要なものをでっかく与えるね、必要なだけがね、神様から与えられたもんね、必要でないものは欲の方がね、だから食欲でもね、健康維持するねだけの必要なものをいただくのはね、ご感謝で受けた欲でないのね、それ以上に無茶食いしたりね、過ぎかっても食べるのは欲の方がね、そういう意味もそれね、エネルギー補給してもらうのにね、もう必要なだけの睡眠時間はね、いいわね、でもそれ以上に寝すぎたら欲に負けてるよ ね、必要ないのにね寝てるっていうね、怠けてるってことになるんでね、だから必要なだけは大事だよね、
なんとなく眠いとかいう時はもう起きた方がいい、
そうよね、だからもう一回ね、あの起きたらね、気分が晴れてね、ずっと爽やかになるよね、でまだ眠くなったらずっと寝ればいい ね、一歩ふっと前へ踏み出す方がいいよね、ちょっと吹っ切れるもんね。
中道っていうのは神様の言葉ではないんですか？仏教で言いますよね、中道、
中道、中道ね、
あの欲についてですね、中道の道を歩みなさい、これは神様の道とはまたちょっと違うんです
よ、解釈いろいろありますね、これもね、だから利用局にね振り回されるのはね、あまり良くないという意味だったら柔道を歩むのがいいとも言うんですけど、だからその絶対心の、ね、中心から出てくる生き方をするという意味の柔道だったらねこれまた最高なんでしょうけどね、だからその左右に本当は振れてもいいですよね、ね、利用局を体験する方が変化に富んで面白い感じだよね、だから、まあ、床張るっていうのはね、気候よりも四季の変化のあの方が左右に触れますから。だからいろんな意味合いがね、その中道っていう言葉でもあると思うんですけどね、だからそのね、プラスにもマイナスにも受け取れるでしょうしね、また深くもね、浅くもっていうね、まあ、中道歩めっていうことはまあありますけどね、宇宙の大道は自由自在に入んないでね。ここはね、真ん中っていうのはないですよね。だから自分の歩むところが真ん中がいいんだ。だからみんな思いでね、勝手な思いでね、道を枠をつけてしまうとこはあるんでしょうね。この道をまっすぐ行かないとっていうとね、よくはみ出したらおかしいっていうふうになるんでね。でも神様のね、宇宙の大道はもうね、全体が道なんで、ね、もう自由自在に歩んでいいんでしょうね。うん、質問出てこないですね。講師を交代しましょうか。どうですか、これ
先ほどの話でマイナスを知らないと本当のプラスの高さも分かんないという話があって、ね、周りの人にプラスを少しでも返させていただきたいと思うときに、その思いやりを持てと、相手のことをよく分かってやらないと、小さな親切大きなおせっかいになるぞと、しかし本当にモテるんかどうかっていうのはすごい私疑問なんですよ。私、あなたの心がこうであるに違いないと測ってる私の尺度自体が加わってると、相手の人には何のプラスもならないっていう話になると、自分の経験ではそうだけれども相手の 心の痛みを分かってあげる、一緒に泣いてあげてもらってあげるっていうのがすごい偽善的に思えるんですよ。でそれは反対に言えば自分がそこまでいけてない、その経験をしてない未熟さゆえに、先ほどと同じように自分を守るためにそんなのはダメだってこうバリア張ってる自分がいる気もするんですけど、しかしこの最高は自分のエゴの追求じゃないですか。そのエゴの追求イコール、それが本当の神の意思と一体で、宇宙のみんなが私にやってほしいことが私のエゴの最極の追求と一致できれば、これが私の理想なんですけど、でもそこへ行く前にもう俺自身のエゴだけ、俺が気持ちいいのにちょっとでもダウンむさぼってうまいもん食ってという世界にどっぷり使ってますよね。だから頭の中では綺麗事言ったけど、自分のやってることは全く正反対のすごいギャップを感じるんですけど、そこで唯一の解決策がありがとうございますしか
ないからって、ないですよね
ちょっとホッとはしたんですけど
ね、ありがとうございますってね、神様を読んだらね、うん、間違いは全部神様がひっくり返してね、正しく書いてくださるのね、うん、だから思いやりというのはね、この神様の知恵が備わらないとね、相手に何が必要かって一回見抜けないよね。
そうなん
だから神様に導かれて初めてね、うん、思いやりがね、うん、出てくるよね。だからありがとうございますの中にね、本当の謙虚さがありね、神様に素直な態度が取れてね、神さんの知恵に導かれて自然にね、いろんなことに神さんが使ってくださるよね。そしたら思いやりのね、うん、生き方をとってるっていう、はたから見たら見えてくるよね。
自分が出すもんじゃないんです
よ。そうね、自分がするんじゃないよね。
神様から。
そうです。全部、ね、全部神様にしていただくからね。だからありがとうございますってね、神さんの働きをね、受け入れるだけよね。
はい。もう皆さん分かっておられると思うんですけども、ありがとうございますで全てが解決しますので、なんか質問がなくなっ
ちゃいますみんな悟ってしまった
すごくシンプルなんで、ありがとうございますですから、シンプルなんで、他になんかもうお聞きしても全部ありがとうございますに帰りますから、
ね、
はい、
お祈りしましょうか
でもその時お祈りしましょうかって言ってくださったもんでね、今までの形だってありがとうございますがお祈りになるわけですよね。でも今あえて言われたお祈りしましょうかっていう部分で、もしお祈りしていただくとしたらどんな形で表現されますでしょうか
ねえ、感謝もね、浅い状態はお祈りになってないですね。ね、だから感謝の前祈りって言うんですけどね、感謝の前祈りと深いお祈りなんですね。うん、それもね、自分のためのお祈りなんてね、小さすぎて本物じゃないですね。だから宇宙全体へのお祈りなのね、みんなを幸せにするためのお祈りね、これは本当の感謝のお祈りね。じゃあそのお祈りはね、自分だけのためのお祈りじゃないんでね、みんなのためのお祈りっていうのは、またみんなのお祈りもね、自分に与え返されるわね。だから一回祈るとね、無限の回数をプラスしてもらう、ね、だから一回一回が無限の無限のね、ありがとうございますになるのが本当の祈りやね。だから無限の無限のありがとうございますっていう言葉を使うんですけど ね、自分のありがとうございますって一回のね、お祈りがね、全体のためのお祈りになるんでね、だから全体から無限の無限のありがとうございますの与え返されるね。同時にありがとうございますが無限の無限のありがとうございますに返信してるね。そういうことだよね、いわゆるね。だからその神様のお祈りはそういうお祈りよね。 だからその自分がするんじゃなしに神様にさせていただいているお祈りね、神様が自分を使ってしてくださっているお祈りよ ね。だから絶対力のお祈りよね。この一回のお祈りはもう回数とか浅さ深さ関係ないよね。神様のお祈りだから無限の無限のありがとうございますになるね。最高の力が備わっているっていうね。それでね、宇宙のすべてにね必要な助けを的確に与え続ける働きするね。だから自力のお祈りでもないし他力のお祈りでもないしね、絶対力のお祈りっていうね。これも一番ねシンプルなお祈りになってくるね。だから最初はみんなね難しく考えすぎる。ややこしく考えすぎてね、ね、余計なものが取れてしまうとね、一番シンプルなね神様が自分の中で祈ってるお祈りになるね。だから一生懸命練習するのもいいですけど、ね、一番シンプルなお祈りが中で響いてるのね。
あの思いっていう部分のところもう少し教えていただきます。思いっていうのはもうすごく自由でいろんなことを思ってたらいい、自分のことばかりでいろんな形のものを思ってればいい思ってたんですけども、先ほどやっぱり思いっていうのはあのやっぱり自己を限定してしまってるんじゃないかっていうような形で言われましたよね。はっと思ったんですけども、自由な思いっていうのはどういう形になりますでしょうか。
ね、その神様から、ね、怒りがずっと出てきてね、その怒りが新しい間は感謝なんですね。でだんだんと末端に行って古くなるほど思いに変化ね、で最初は明るい思いね、でどんどん末端行ってね古くなるほど、ね、暗い思いに変化するね、マイナスの思いに変化するね。だから光源に近いところでね新しい怒りを受けるほどね全てが輝くのね。だから一瞬一瞬ね新たな受け直しをずっと続ける限りはね全部輝いてね受けていけるね。だから心はもう無限無限に輝いた状態で取るのね。だからその一瞬一瞬の受け直し忘れるね、ね、そうすると古いものをね掴んでしまうでしょ、ね、でだんだんと思いが出てくるようになってくるね、感謝忘れてるうちにね、でも最初は明るくねプラスに思うのね。でもそれもね古いの過去を掴み出したらまたマイナスになってくる ね。思いっていうのは一つのことを思うからね執着になるし囚われになってくるね。で過去を掴んでしまう状態になるね。だから思いが心たまると記憶として残るのね、消えないよね。だから消えないとどんどんね過去をね掴むようになってくるとそれでマイナス増えてくるのね。で番組がどんどん下げていくっていうね。だから思いで描いてね作り上げるのはその思いの形はできるんだよね。思い通りになることはなるのね。でもそれはもう小さいね思い通りに形を整えたっていうだけなんでね、これも大したことないでしょ、ね、宇宙全体の光り輝いたね素晴らしいプレゼントを受けると正反対のね、もう小さいところに閉じこもってしまう生き方よね。だから思い通りにしたって大したことないね。思いで作り上げるのはね、思い消されたら全部ね消えてしまうしね。でも神様の与えてくるものは永遠に消えないよね。新しいものがどんどん、ね、生み出されて、ね、永遠不滅っていうぐらいねいいものがずっと続くよね。だから感謝を忘れた方になるのね必ずね。だから感謝をねまず優先的にねしていかないといけないよね。そしたら過去の思いも消されるしね、思いが出なくなるね。だからね、胸無双になるっていうね、これ本当は難しいのね。思いの分で湧き出てくるからね。で、消せない限りは限界が来るわね。ね、なんぼ胸無双になるって思いを抑え込んでもね、 抑えきれないよね。それも奥のが消えてないからね、必ずいつか顔を出して、ね、思いが出てくるよね。だから胸無双になるよりもね、感謝が大事だよね。だからお祈りね、統一禅定ってね、瞑想って言うけどね、こう感謝を加えないと効果がないのね。感謝を加えたら思いがどんどん消されてね、青空のような心になるよね。その時に光のね、あのいろんな姿が感じ取れてくる、神様も感じ取れてくるのね。だから感謝をね、加えるかどうかで決まるのよ、それはね、効果はね。
消えるっていうことはすごいいいことなんですね。
はい。ね、古いものは消えないとね、新しいもの受けられるのね、出てこないね。
なくなっていくのもこれはできたな思ったりしても、そうじゃなくて
ないよね。ね、もう一瞬一瞬新しいものを感じるのがいいよね。
はい、ありがとうございますというよりも、無限の無限のありがとうございますの方がやはり気づきからは強いということです。
いやいや、あの、ありがとうございますでいいのよ、ね、その中に無限の無限ありがとうございます備わってる、ね、そういう備わってるっていう気持ちでありがとうございますね。
あの、ありがとうございますっていう、こう深い、こういう深いあの意味があるっていうことをおっしゃったのは先生初めてかと思うんですけれども、あの今までにもこう日本の歴史においてまあ悟られた方って かなり 何名かいらっしゃるかと思うんですけどね、まあ、そういうこともまあそういう方も日本人なんで日常生活の中でありがとうございますって言葉は、まあ、あの何回も口にされたことあると思うんですけれども、あのそうあんまりそう どういうんですかね、あのそういう意味に気づかなかったというのは気づかなかったのですよね。なんかそういう深い理由でもある、
悟った人みんなありがとうね唱えたんよ。
あ、
ね、浅い悟りにしても深い悟りにしてもね、
はい、
みんなありがとうございます悟りもらってるよ。
あ、
うん、ただそれをずっと唱え続けたらね、もっと深くなるよね。
あ、
うん、深いところがね感じられてくるよね。だから数え方少なかったんじゃない、気づかなかったね、これ悟った思ってあとね、うん、ありがとうございます唱えるの忘れたりね、怠ったりするところもあるでしょ。
あ、
ね、うん、だ本当の神様を呼んでね、助けてもらうのが一番いいですもんね。だからね、一番アホにならないとありがとうございますしか唱えられない自分になった方がいい賢いとは他のことをね思ってしまったり考えるか本当の単純バカっていうかねね、あの法然さんがね、ね、あれだけのね、もう修行して、ね、もう知識言ってもね、もう日本一ぐらいの知識の量を持ってるでしょ、博学でしょ、ね、もう最高の人よね。その人がね、全部捨てて何万打仏にね、一つに絞り込んだでしょ、ね、で、1日5、6万遍ね、何万打仏唱え続けてね、それ、ものすごいことよね。だからどんな質問されても全部忘れてね、分かりませんって言うよね。仏教のね、ね、質問だったら全部答えられるよね。だからどんな質問されても全部ね、忘れて分かりませんって言い切れるってすごいよね。ね、だから何万打仏ね、一つに絞り込んだのね。やっぱりそれが一番ね、ね、うん、大きいね、悟りへの力になったよね、法然さんにとったらね。何万打仏で悟ってるのね、すごいことだよね。だからありがとうございますのがもっと大きい悟りだよね。ね、だからその一つに絞り込まないとそういうのね、ね、うん、何万打仏何名蓮華アーメンジュでね、いっぱい唱えるよりねありがとうございますで絞り込んだらいいな。
本音さんはありがとうございますじゃなくて生阿弥陀仏っていうふうにおっしゃったら、やっぱちょっとまだあ知識というか頭が良かったというか、
ね、だからその仏教の知識にとらわれすぎたらね、
あ
阿弥陀様の世界の悟りよね。そうですね。だから他のね、悟りの世界に対立するでしょ、それよね。
他の悟りの世界と言いますと、他の宗教とか、
ああ、宗派もね、含めてね。
あ、禅の悟りと。
ああ、ね、やっぱり全部包容しきれないもんね。
あ、
対立してしまうね、他の宗派と他の宗教とね。
うん、悟りといってもこう重なり合うところと、やっぱちょっと悟りと言ってもちょっと違う。
うん、いや、だから阿弥陀様の悟りだったらね、他と対立してね、一体化してないじゃない、差があるじゃない。
あ、
ね、ありがとうございますは全体と一体化するじゃない、ね、全体と差が取れてしまってね、一体化するから、ね、
うん、
だからそこは違うよね、
うん、
部分的な一体化とね、全体と一体化と違うよね。同じ悟りでもね、だから小さい悟り、大きい悟りってあるよね。
あ、まあ、昨日お伺いしたその宇宙との一体化でもいろいろあって、
あ、ね、
規模が違う、
うん、違うね、
う
ん、
そういうこと、う
ん、はい、じゃあ、まあ、ありがとうございますは、まあ、それとして普通のごく一般の社会生活ですね、それと、まあ、社会人は仕事をしますよね。それ何が一つ自分の得意技というか、これに絞って一つ馬鹿になって何かを最後までずっと何十年続けるということも、やはりそれは必要なことなんですか。
いや、ありがとうございますはね、
うん、
神様の全てを受け直すでしょ、
はい、
だから無限の能力をいただくよね、はい、何でもできる自分なんだよね、はい、だから何でもできる自分になって、なおかつね、その時に必要な、ね、働きをさせてもらうね。だからその例えば世界にとって今一番何が必要かっていうね、ね、その必要なこと、その人の中で自分がそれをずっと先にしてしまう。だから必要なことはできるよね、自由自在にね。
ああ、自由自在
に、うん、例えばね、今鍵やって言うたらね、避けそうに回るでしょ、あの仕事全部ほったらかしてもね、これ自由自在にできるのがいいよね。でも私はこれしかできませんだったらね、他の必要なこと何もできないよね。ね、だからありがとうございますはね、その無限の能力をまずね、全部発揮できるという、ね、状態に置いてくれるよね。それで必要なものは非常に置いて力が湧き出るようになってくるから、ね、だから一つの仕事にとらわれて縛られてね、これしかできないのは良くないよね、
うん、それは臨機応変にできるようにしておくのがありがとうございますの力なんですね。
そうですね、
特に必要に応じて何でもできなきゃいけないということですね、
うん、そうですね。だから一つのことしてこれしかできないっていうね、この限定してしまうと縛りになっていくよね。本当は何でもできるっていう気持ちでね、うん、自由な気持ちになってて、ね、今これが必要だからこれをさせていただくというのがいいよね。
ということは、それは変に自在に自分で変化させても構わないわけですよね。
もう自由自在にね、変わった方がいいよね。
そういう、それだけの楽しみが多くなるという捉え方をすれば、よろしいんですね、うん。
まあ、それもあるけど、必要なものをね、ね、与えていくという言い方でしょ、ね。だから必要性が全体にとって何が一番必要かってね、ランク付けできるでしょ。だから一番必要なものを与えるのがいいでしょ。例えば世の中にね、例えば異常気象で食べ物が全然ね、作物実らなかったとしたら ね、そういう時は食べ物を作る方へ力割かないとね、みんな飢え死にするもんね。そうやったら他の仕事やめても早くしようなった方がいいよね、みんながね。ね、どんなとこも開墾してね、ね、いろんな飢えてね、食料を増やす方が大事なんでしょ。ね、だそれはもう自由にできないとダメだよね。
日教なんか手が仏の意を表したりするんですが、そのありがとうございますの時の手は別にごく自然でお祈りする時はよろしいんでしょうか。
そうね、この因っていうのはみんなね、働きにおいて因って形で決まるのね、うん、ありがとうございますは全体像を捉えるよね。だから、まあ、一番自然な、ね、全体像を捉える生き方の因って言うたら合掌かな、全体が一つになるでしょ。これも金剛合掌だけキリスト教の人はこういうふうに踏んで、ね、全体一つっていう見方でね、金剛合掌でね、こういうね、はい、そういう感じが一番自然かなと思うんですけどね。ただそれもね、形にはとらわれないのがいいのでね、どんな因組んでもいいね、自由自在だから。ありがとうございますの中に全ての因があるよね。
はい、 お祈りをちょっと拝見しますと、よく手をこういう形でこうなんか、
別に自然に楽にやってるだけ
あ、別に
いいんだよ、別に何でもいいのうん、別に普通の人はお祈りしてないというふうにこうするじゃないね。ね、だこれ あくまでお祈りしてるという感じはちょっととらわれじゃないだから、うん、わざわざお祈りしてないというふうにでこう眠っていますって言って
それ直されました。最初いでもにしはんのかなと、とんでもなかったです
よ。俺のやっぱり急レベルではなしに、無限の無限の世界へ飛んでるわけですから
、ね、やっぱり神様がそうだからね。ね、その神様のお祈りをいただくっていう意味でね。
それはもう日々膨張してるって感じなんですよ。
そうね、どこまで広がりますね、これね。新たな全徳の無限の無限の輝きがいっぱいというのはこれね、うわありがとうございますなんですけどね、これが新たな全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいで大きくも小さくもなる。
その日によって輝きは違ってきますから
。重大の打ち上げ花火が変化に飛んでいる
ちょっと低いチャンネルかも分かりませんけど、風池ってのありますよね。風池右回りするとマリアスっていうのですねそれやっぱり一応は神様の騎士なんですかね。
いや、そういう段階からいろんな神様の段階があってね、どの段階からのね、そういう働きかけたらわからないですね。
それやる人の本人の意識で
ね、その人に必要なものが降りてきますね、うん、だからそういうね、もんでもね、最初はね、こうある意味で必要な正しいものをね、段階に伝えてくるでしょ。でもそういうのを頼ったらダメっていう時はね、全部外れるように降りてくるね。あ、試されるね、本当ね、うん、もう全部外れてしまうね。そうするともう頼れなくなるでしょ。その生き方がガラッと変わってしまったりするね。だから霊媒においてね、いろいろ指導してくれる場合もないよね。最初は懇切丁寧にね、若いところまで一生懸命教えてくれてね、その通りになるのね。とはそれに頼り出すとね、今度はね、教えてくれる全部外れるね。嘘ばっかり使う何やこれはって思うよねでもいいのね、それね、頼ったらダメっていうね、
神様のメッセージですよ。
そうね、だからその中からね、普通なもんね、汲み取る方がいいんですよね、本当はね。それで自由自在な生き方が大事ですよね。
頼り出すとわざわざ神様が方便的にこう嘘をついて
みる。ね、それもね、そういうそれが必要だったらね、そういうふうに嘘をついてでもね、うん、もうその生き方をやめるようにね、止めてくるからね。
神様は嘘をつくんですか。
嘘も方便ですよ。ね、幸せに導くための方便なんでね。
自由自在だ。
自由自在。
はい、神様に貧乏神の貧乏神様っているんですか。よく貧乏神がついたとかってよく言われる方がいるんです
か。いてるでしょうねみんなの借金背負って言ったら貧乏神ですよその神様はね、愛深い神様ですよ。愛深い神様ね、身代わりに無限の借金背負ってくれたらね、表面貧乏神いますよね。代わりに借金を背負ってくれてるからですよね。
さっきの話もどうですかね、その、まあ、神様が嘘をつかれるという話ですけど、道元さんが前例の中で仏が現れたら心の槍で持って突き殺せと、なぜならばそれは本当の仏ではないからと書かれてたんですけども、その 最初のこと、まあ本当のことを言ってて、まあエゴが自分がすごいとかエゴが出てきたら外れてきますよね。それって本当はその定型的なものが、定型例がついてるというわけじゃないんですか。狐とかそういったようなものが四次元以降だから一応未来のことは分かるんで当たるんだけども、エゴがあるから低い意識のものがついてだんだんおかしくなるっていうふうに僕思ったんですよ今まで。そういうことじゃないんですか。
ね、あの仏が現れて仏をね切り殺すっていうね、この意味はね、この番組が順番に上がっていくでしょ。でいろんなね番組ちょっと上がるだけ心に感じる世界変わるのね。ほんでそこにはやっぱり自分より上のランクのねいろんな神様姿を取った仏の姿を取ったね導きとして出てくるよね。そういう姿が見えてくるよね。あくまでもちょっと上のランクの番組にしか好きないでしょ、ね、でそれにとらわれてしまったらね、そこからあの上上がれなくなる、ね、だからどこまでも番組上げていかないとダメなんでしょ。そしてその番組を抜けてた自分に戻らないとね、そういう意味だったらもう番組に現れる姿は全部ね消してなあかんのよね。だから順番にね高いものが出てくるよね、うん、その度にまだそれでは本物じゃないというふうにね、それで番組の外に抜けてたね神なる自分へ戻った時は本当の神通自在な自由自在なね悟った自分よね。ただその五感六感で感じるのはね、あのみんな番組の中の世界を感じてるよね、だからそれに頼りすぎるのは間違いないよね。それでもう切り捨てるっていうのはね。
あの今出たんですけど定型霊いう言葉が出たんですけども、あの霊というのは本当にあの人についたりするんですか。
波があったら全部ね影響し合うのね、うん、だから定型霊を感じるときは自分の心境が波が合ってるときね、もう心境が高かったら定型霊も感じない、ね、だから逆に定型霊感じたらね自分の心境の低さをね暴露してるよね。
ありがとうございます。唱えることによってそういう霊からもこう疲れたら出ていくし守られるような気になる、
うん、そうね、だから思いの影響を受けなくなる ね思いの世界の、ね、霊魂が定型霊になっていくから。
あの来たもの全てそれでよしと、全てのことが神わからないでベストのことが起こってるっていうので、それでよしって受け止めるのと、その中でまだ自分ができることがあるのに、それを先ほどと同じ議論なんですけど、それをしないっていうためにそれでよしって、私は全て受け入れてますよっていうのもすごい逃げのような気がするんですけど、そのお任せとその逃げの差、表面からはすごく似てるんですけど内容的にはすごく違うと思うんですけど、そこの差をちょっと教えて
ね、あの本当のお任せはね、神様御心のままにっていうのは最高番組を受け入れた時やと思うね。低い番組をね神様御心のままにって受けるのは間違いね、やっぱり、うん、だからもう常にねあのいつも大難を無難にってね変えていただいてるっていうね気持ちは必要ね。無限の無限のマイナスをいつも免除していただいてるっていうね、この気持ちを持たないとね、そのいろんな姿をね正しく見えないのね。だからプラスに受けないだからね、大難を小難にね、大難を無難にってね、マイナスを免除してもらってっていうね、それで現実を受けるのったら全部プラスに見えてるよね。プラスに受けるのが神様の御心のままにの受け方ね。その上にさらにプラスして無限の無限のプラスがいっぱい入ってくるんじゃないですかね。だからそれを一瞬一瞬ね大きいプラスを受け入れて初めて神様の御心のままになってるね。だからマイナスとして掴んだ時はね自分勝手に掴んでるね、我を出してね掴んで神様の御心と反対の方を言ってることになる。だみんな神様に心を回に言ってね、病気になったら神様に心を回なんて思うのね、間違いこれね。どうやんないね、無限の無限の健康がいっぱいいるんだ神様に心を回り、うん、 ね、だからプラスをしっかり受け入れて初めてね神様があるものにせずにするわね。だから神様のね、うん、最高の弁護人にならなかねその弁護をちんとしないだからね、周りからどんだけ悪く言われててもね、それを弁護してね、神様とかにだって言えないだからね、うん、それはもう無限の無限のプラスがいっぱいというね姿でないと神様弁護できないよね。
エゴの社会ではある意味じゃ戦いも必要だってことですかね。
そうね、そうだよね
神様を守るために
守らないだからね。ねえ、うん、
あれ最後に前世と一緒にありがとうございますっていうのは言っていただけるんでしょう
か。ありがとうございます。
ちょっと言葉をいただきたいので、うん、あの先生と一緒にみんなでね、
うん、しょうがされるの、
うん、ちょっとしましょうか。
すみません、
何回ですか。
10回しましょうか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。